まずは市の財政状況を学んでみよう。令和2年度にどのくらいの収入があり、どのように使われたのか、市の財政状況とお金の使い道については次の通りです。令和2年度決算。一般会計、実質8億5902万円の黒字決算。歳入から歳出を単純に差し引くと、12億4811万円の黒字ですが、このうち令和3年度に繰り越して使う経費、財源が3億8909万円あるので、実質的な収支はこのようになります。歳入461億9893万円、前年度比プラス97億5637万円、市税60億6008万円、新型コロナの影響で収益が減少するなどしたことによる減、繰入れ金10億2100万円、コロナ対策のための財政調整基金取り崩しなどによる増、国庫支出金137億2959万円、特別定額給付金給付事業などによる増、県支出金27億2047万円、災害公営住宅建設事業の一定程度終了などによる減、市債74億7770万円、給食センター建設工事費や白縫小学校建て替え工事費などによる増、歳出449億5082万円、前年度比プラス98億1632万円、総務費103億4069万円、本庁舎大規模改修工事費、小川支所移転改修工事業務委託料、特別定額給付金事業費などによる増、民生費110億6852万円、ひとり親世帯臨時特別給付金や子育て世代臨時特別給付金などによる増、農林水産業費12億8767万円、生産総合事業補助金や県営淡水防除事業負担金などによる減、商工費26億9336万円、プレミアム付き商品券業務委託料や事業持続化対策特別支援金などによる増、土木費39億9696万円、建物購入費や道路新設改良工事費などによる減、災害復旧費3億534万円、本庁舎災害復旧工事費や道路災害復旧工事費などによる増。宇城市の財政はすべての指標で健全な状態です。健全化判断比率を表す4つの指標、健全化判断比率には実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4つの指標があります。この指標のうち1つでも早期健全化基準を超えると、自主的に改善努力をして健全化を図らなければなりません。また財政再生基準を超えると、国などが関与して確実な再生が求められることになります。市債と基金。市債538億6013万円、前年度比プラス29億9332万円、市民1人当たり92万6514円、一般家庭の借金に相当し、道路整備や公共施設の建設など一時的に多額の資金が必要な場合に発行します。道路や施設などは長期間利用されるため、世代間の負担を均衡化させるのが目的です。市債残高は平成28年度までは新規発行を抑えることで減少傾向でしたが、平成29年度以降は熊本地震からの復旧などの影響で増加に転じています。基金162億3384万円、 前年度比プラス3763万円、市民1人当たり279,258円。内訳、財政調整基金91億2,528万円、減災基金7億7,173万円、特定目的基金63億3,683万円。一般家庭の預貯金に相当し、年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金、市債の償還に必要な財源を確保し、債務の軽減を図る減債基金、教育や地域振興など特定の目的のために積み立てる特定目的基金があります。一般会計の決算状況、令和2年度の歳出決算額は、コロナ対策関連経費が大きく影響し、市発足以降、最も多い450億円となりました。コロナの感染防止や経済への対策として、約88億円支出しています。主な感染症対策関連経費、コロナ対策、経済対策の中でも、決算額の大きな増加要因は、国民1人当たりに10万円を給付した国の特別定額給付金事業、約59億円です。市独自でコロナに負けない 100% プレミアム付き商品券事業を2回にわたり実施、約22億円。子育て世帯に対しては、子育て応援商品券事業として1万円の商品券を給付しました。約1億円。コロナの影響を受けている小規模企業者や農林漁業者に対しては、つなぎ資金の利子補給や保証料を助成、さらに事業持続化対策特別支援金制度を作り、再起の糧として事業全般に使える10万円を給付し支援。外出自粛要請などで特に影響を受けた飲食店には追加で30万円の支援を実施しました。総額約1億円。財政運営まとめ。合併後最大の歳入歳出決算額となりましたが、限られた歳入財源の中で熊本地震からの復興、公共施設の更新、社会保障対策など多岐にわたる行政サービスに可能な範囲で適切に対応、自然災害やコロナ対策にも迅速に取り組みました。引き続き健全な財政基盤を維持し、市が掲げるちょうどいい住みやすさを実感できる街宇城の実現に向け取り組んでいきます。